今西さん、
はい、
やりましたよ。
何を？
僕たちの勝利ですよ。
勝利？
僕はトウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけども、
雑脈の今になんですけれども、
はい、僕たちのラジオの勝利です。
どういうことですか？
ライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルが終わりましたね。
あ、終了されたんですね。
何を言ってるか分かりますか？僕は今言った単語が何か
分かるよ。歌丸さんのあの映画とか紹介する番組でしょ？
ラジオ番組ね。
うん。
終わりましたね。
そうなんですね。はい、なんですか？すごい人気番組なんでしょ？
いや、まあ、結局、うちらには勝てなかったってことですよね。
いやいや、勝ち負けじゃない。
まあ、始まったのが、多分、向こうのはちょっと早いのかな。1、2年ぐらい早いんですけど、
はい。
まあ、結局、うちらはまだ続いてる。向こうはもう終了って。まあ、勝ち負けじゃないですよ。もちろん勝ち負けじゃないですけど、それは揺るぎない事実ですからね。あの、三岡光子さんにもね、この前会った時にうちのラジオの勝ちですからねって言っときましたから、結局うちのラジオが残りましたねって。
何年その恨み節言い続け
る
の？
三岡光子さんが、まあ、何回かゲスト出演されているんですよね、その、
はい、
ウィークエンドシャッフルに、
はい、
で、まあ、三岡さん曰く本物のラジオに出たのは初めてだから、なんちゃらかんちゃらって、あの時今西さんもいましたよね、
うん、
飲み会の時に。
いたいた。
何年前だあれは。
わかんないけど、
その時のことは今でも引きずってるし、その時に変態怪談バナナ君がお金を持ってこないことも、それもまあこの前会った時に言いましたから。
また
言ったの？イベントのさ、あの、やったでしょ、
うん、
公開収録イベントで、三岡さんも来てたし、で、バナナ君も来てたから、ちゃんとお金払ってますって。お金ない人は入れないんですけどって。まあ、事前に振り込んであるんですけど。
かわいそうだからやめろよ、本当にそろそろ。
事前に振り込んであるのにちゃんと聞きましたから、
うん、
それはもう僕がどんだけあの夜のことを覚えてるかってことですよね。
2つも出来事があったからね。
そうですね。もう日付は忘れましたけども、ね、226事件とかそういう風にして覚えておくべき。
風化させるなっつって
1.07 とかね。1.07 有楽町ですよ。
そうなんですね、
うん、まあまあ結局ね、歌丸さんもまあね、なんでラジオやめたのかっていうのはいろいろね言われてますけどね、ちょっと問題ありましたからね。
あ、そうなんですか。
あの、もう一つニュースあるじゃないですか。ビートたけしさん独立。
ビートたけしさん独立？
それトップニュースじゃないですか、最近の。知らないんですか？
だってビートたけしは普通にオフィス来たのでしょ？
を独立するんです。
どういうこと？だってオフィス来たのって北野武史の事務所でしょ。
でも社長は違いますけどね。社長は森野さんかなんかの。
ああ、そういうこと。あの映画とか一緒にやってる人ね。
で、それは知らないけど、
うん、
だ愛人の女の人、有名な人いるじゃん、
うん、
あの武史の世田谷だったっけ、あのほら所さんの
世田谷ベース
を参考にして作った、
うん、北野ベースみたいな。
そうそう、で、あのほらラッシャー板前が管理してるんだっけ、
うーん、
にずっと住んでる有名な愛人の人でしょ。多分あの人と一緒にやる
んでしょ。事務所を立ち上げるんですか、うん、へえ、この年にしてね。
ね、でそれに絡んで、
はい、
これは僕の推測ですよ、
はい、
歌丸さんが結構、ね、炎上したことがあったんですよ。
北野さん問題で、
ビートたけしさんに、
うん、
まあ、映画についてインタビュー、多分アウトレイジの、
うん、
まあ、最終章
ぐらい、最終章ぐらい、
だ最近ですね、うん、1年ぐらい前にインタビューしてて、
うん、
まあ、僕も親と思ったんですけど、
はいはい、
ずっとたけしのことを殿殿って呼んでるんですよ。
あ、はいはいはい、
ちょっとイラッとしません？
まあ、あのたけしさんのいないところに殿っていうのはいいけどね、うん、ふんたけし城から来てるんですかね。
あんまり由来僕もよくわからないですけどね。そうなんですかね。
でもあの映画系のライターの知り合いの人もあのたけしのことは殿殿言ってるね。なんか
イライラすんな。
だから映画
好き
界隈
で
誰が
誰、その映画ライター。
言わねえよそんなこと。
女の人？
いや男性だけど。
あ、じゃあ俺の知り合いじゃないから。
まあ、でも
誰だそいつ。イライラすんな。いやいや、いるいない。
まあ、でもね、よくみんな言ってますよ、殿殿。
え、あ、軍団のメンバーなんですか。あ、ごめんごめん。え、その映画ライターさんって軍団のメンバーだったんですか。あ、知らなかったな。軍団メンバーに映画ライターの人がいたんで、しかも今井さん知らないのすごい。なんで黙ってバーボンをコーヒーに注いでるんですか。
スコッチじゃないっていうね。 アイリッシュコーヒーではない。アメリカンコーヒーかな。
すごいすごい、軍団の人に知られるんですか。
いねえ。
あのさ、うん、オフィス来たのの人でも、うん、軍団じゃない人は、
うん、
殿って呼ばないように気使ってるんですよ。
なるほどね。で、それで、歌丸さんは。
オフィス来たのですらないのに。
で、殿殿言ってて、それで何たけしさん怒ったの。
まあ、そう、まあ、さすがにインタビュー中には怒んない、ね。
けど、不機嫌そうだったってこと、
なんか、ね、
周りが炎上したの。
ちょっとね、いやいや、二人きりだから、
うん、
なんとなくね、言いよどんだ空気にはなってるような気がしますね、うん、僕は。あれじゃないのかなと思うんですよね。ウィークエンドシャッフル。
うん。が
終了問題。
いやいや、関係ない。
独立と気をいつにして。
そっか。
まあ、ちょっと僕はイラッときたんで、
うん、
それであってほしいなって。
なんてこと言うんだよ。
ちょっと、別に歌丸さんは好きですけど、
うん、
そういうの嫌いなんですよ。そういう、なんか、立場、人間関係の距離感を、分かってない感じ、
うんうん。まあでも映画のコメンテーターとしてはさ、やっぱそれなりにみんなからさ、やっぱり非常に評価をされてる人なわけじゃない。
いや、だからそれを別に批判してるわけじゃなくて。
うん。だから多少そうなっちゃうのもしょうがないんじゃないの。まあそれは知ってるよ。吉田さんのすごい気にしてるのは知ってるよ。
いまだに奥さんのことも名字にさん付けだし、
それおかしいだろ。
そういうところがね、あったなって。まあ死人の悪口はやめようや。
死人って言うなよ。
まあその代わり帯番組やるんですけどね。
あ、じゃあ
歌丸さんは
すごいじゃないですか。
もう完全に TBS ラジオ伊集院か歌丸かみたいな感じなん
です。すごいですね。うん。
でも今井さん意外ですね。知ってたんですね。
いや知ってるよ。
歌丸って、まあ映画業法読んでるからね。ひまりさんって本当常識ないじゃないですか。
うん。
伊藤武の独立問題も知らなかったし。
そのこと。
ねえ、やばくない？あと、完全に大谷の二刀流知らなかったしね。
二刀流？あ、この間二刀流知ってるって言った時ね。うん。
だってこの前さ、言ったら、なんだっけ、ピッチャー、なんて言ったっけ？
あ、だから、左と右両方投げれる人？
え、違う違う、それ、その後。
え、左と右両方のバッターボックス立てれる人
って、それはスイッチヒッターでしょ、ただの。
そうそうそう。
いや、だけどそうじゃなくて、その、なんか言ったよね、ピッチャーもやって、まあ、4番とか。
4番とか立って打つ人って
。全然二刀流じゃないじゃないですか、それじゃ。
なんなん二刀流って。
いや、バット2本持ってるの決まってんでしょ、二刀流なんだから。
なんでバット2本持つの？
別にルール違反じゃないから。
へ
え、だから、1本目で打てなかったら2本目で打つって。
こうやった
時間差でね、同時に振ったら意味ないでしょ。
うんうん。
チョレーイって言うんですよ。
面白いやつだね。
え、チョレイも知らない
の？
チョレーイって言って打つんですよ。
知らない知らない。
本当にやばいですね。チョレイってもう流行語にノミネートとかされてなかったっけ？
そうなの。
本当やばいですね。
まあいいじゃないの、別にそんな知識あったところでさ。
うん。まあこれからもね、今根さんにだから常識、一般的なニュースを教えてあげます。まあ、今回はだから、
チョレイを覚えた。
チョレイだし、
北の、
そうそうそう、
独立を覚え
た。歌丸さんが、殿って言った発言、イラッとするし、それで番組終わったんじゃないかっていう。
問題ね。
そうです。
はい。すごい、ためになります。
今月のトピックスですね。
ありがとうございます。はい、勉強になります。
で、今井さん最近何にもないんですか？あ、でもだからそうだ、イベントだよ、イベント。
イベント？
公開収録イベント。
あー、行きたかったよ。なんで誘ってくん
ない
の？
行きたかった。え、応募した、あ、ええ
、
え、
何、
今さん応募したんですか？
応募してない。だってあの、何やってんだと思ったら吉田がすぐにもう、はい、受付終了とかいう、もう来たら終わってた状態だったね。なんかツイッター見たら、
あれ、じゃあしょうがないじゃないですか。
あ、なん、あ、
え、だってそれだからみんな、
だって事前にさ声かけてって言ったじゃん。
え、
やる場合は
関係者だったんですか？今井さん
関係者じゃないの？俺
イベントに何の関係があったんですか？え、今井さんに。
だってこの番組の公開収録でしょ？
だけど、今井さんが関わるわけじゃないじゃん。
いや、だから、何かしら関わったりするのかなと思ってたから、やるときは声かけてねって言ったんじゃんか。いや、別にもう枠がないんだったらお客さんでもいいけどさ、なんか公開収録だったらさ、別に俺だって出させてくれてもいいじゃん、だって。
それで金踏んだぐろって魂胆か。
別に金どうこうじゃなくて公開収録やってみた
かった。金はいらないとは言わないんだ。金どうこうじゃないっていう。
もらえるんだったらもらえます。
でしょ？だから。取り分が減るじゃないですか。なんで今井さんがただ座ってるだけなのに今井さんにさ、折半しなきゃいけない。
座るだけじゃなくて、ちゃんと喋るよ、そんなんだったら。別に金が欲しい動向じゃなくって、それは公開収録とかやんだったら面白そうだからやりたいじゃんか。
まあでもね、今井さん。
うん。
運が良かったですよ。
なんで？
大失敗でしたね。
あ、そうなの？
もう大失敗
です。何が失敗したの？
ひどかったですよ。
え、だって面白かったよ、収録聞いたけど。
いやいやいやいや、もうお客さんにとっては地獄だったでしょうね。
それはお尻が痛いって話？
めちゃめちゃみんなね、
うん、
後からエゴサーチしてみると、
うん、
お尻が痛くて最低ってみんなつぶやいてましたね。
それは君がそういう風に書き込んでくださいとかまで言ったんじゃないの？
言ってないよ。いや、なんでそんなわけのわかんないことです。しかもそれをどうアピールするわけです。うん、ツイッター書き込んでもらって。
いや、なんか、それでここでネタにするために言ったんじゃないの？
すげえ書き込んで。あと、なんかね、ひどい人になると、
うん、
なんかね、風邪ひいたどうもあのイベントでもらってきたっぽいとか。
まあね、インフルエンザも流行ったしね。
まあ、最低最悪のイベントでしたね。あの、本当にでも、終わった後みんなスーって帰ってきましたからね。あ、打ち上げやりますよって
言っても帰ってたな。
結局だから本当身内、もう何年も付き合いのある身内ばっか。
さっき名前が挙がってたような人たちだけね。バナナ君とかも来た。ああ、こぼれる。
バナナ君別に来なくてよかった。バナナ君だけとかね。
来なくてよかったって言うね。
いやいや、別にそれだって新規の人と触れ合いたいじゃないですか。
まあね、
全然ときめかない打ち上げでしたね。
そうですか。
もう本当にびっくりするぐらいのスーって帰りましたからね。
うーん、
ラジオ聞いてない人とかも一人いたからね。
あ、それなんか言ってたね。
意味わかんなくない？
その人
すごい綺麗な女の人なんだけど、
ただの拷問じゃない？なんか
そう思うでしょ。
うん、だって何の話してるかわかんないしさ。プチ K さんとかさ、うん、初めて声聞いたけどさ、
プチ K もだから不評っていうのはそのつまんないとかいう不評じゃなくて、本当にサファリパークで、裸で、ほら、車のね、あの、ガラス越しに見るから楽しいんじゃん、動物園とかって、サファリパークとかって。
なるほどね。
生身で退治したら嫌じゃん。ライオンとかさ、何のこう、檻もなし、別に誰かがこう、首に縄つけて、引っ張ってるわけでもなし、何されるか分かんないじゃん。狭い空間でよ。
うん。
が、本当に怖かったらしいです。
いやー、結構、しかも距離近いんでしょ？
だからもう下手したら今の僕と今井さんぐらいの距離の人もいるかもね、まあ、前列とか。
そうだよね。
唾とかすごい飛ぶしね、口系はまた。なぜかその時前歯が全部折れてたんで。
なんで前歯ないの？
前歯抜かれたんです。
まあいいや、そっから
だけ。だからすっごい唾飛んでたから、完全にもう、唾かぶりですよ。砂かぶりならの。一番前の席は。ゴキブリコンビナートの芝居のお客さんみたいな。ビニールシート手に持ってないといけないみたいな感じですかね。唐十郎の芝居みたいな。
さすがにプチケイさんもそこまでやったら傷つくから、もうそれぐらいにしときなよ。
でも、まあ、でも
言ってる意味わかるよ、ね、サファリパークっていうのはね。いや、ほら、うちらって結構さ、あの、言い方あれだけどさ、普段そういう人に結構慣れてる方じゃん、なんか。いろんな人にお会いしてるからさ。
はい。
普段、やっぱ社会にいてさ、会わないような人たちにとってみれば、ってなるだろうね。
これ、しかも何の得がみたいな。誰に何の得が
すごい楽しかった、ワクワクしたとかだったらいいけどね。なんか普通にゾッとしたとかね。
でもね、僕はまあ一人女の一人いたけどね、手挙げなかった人でね、ラジオ聞いてない人もいたと思いますよ。二人組の人とかいたから、彼氏に連れられてた女の子とか。地獄でしょうね。
なんで来たの？
ね、俺が聞きたいよ。
別に あれじゃないの？
俺はだってホスピタリティとかを期待するなって言ってますからね。
いや、そう
だ。ただこうやってラジオ収録してるここの空いてるスペースに人を入れてお金取って3000もね、3000も取るんだけど、
これでやっぱり初めて吉田に触れた人はさ、あの人冗談でやってるんじゃなかったんだって分かったかもね。
まあそうは言ってもちゃんとしたイベントやるだろうなとは坂をくくってたん
でしょ、ね、とはいえねっつってね。でも本気に本気で
吉田勇気を舐めてましたね。
100% 純度 100% 吉田勇気。
まあ最悪だったと思います。でも逆に言えば、まあ俺にとってはいいんですけど、ね、成功ですけどね。だって俺、リスナーの人は苦しむ方が、どちらかといえば俺は、利益ですから、メリットですから。
なんでだよ。
で、リスナーも俺のこと嫌いだし、俺もリスナーのこと嫌いだ
から。嫌ってないでしょ。嫌ってないから聞いてくれるんでしょ。
いや、でも嫌いな人の、なんか、ツイッターチェックするとかってあるじゃないですか。
はい。
それと似た心理なんじゃないですか。
そういうこと？
まあ大失敗でしたね。だからまたやろうと思います。
まあでもそうね、スガッツさん会にしたのはいいかもしれないね。確かに。
うん、どういうことですか。
いや、そのヤバさを見たいみたいな人も中にはいたと思うしね。うん、
でも逆にそれこそ 今西さんがおすすめするほどじゃないけど、ながらみだったら見ていいんじゃないって映画を、
うん、
今西さんと俺が語ってる、
うんうん
をイベントで見させられて何が面白いんだって感じですよ。そ, それこそ。
そうだね。
そしてだったらまだ猛獣を連れてきた方が。
そっちの方が拷問だよね。そうですね。しかもそこに何の絵もないっていうね。
拷問っていうかもう本当キョトーンですよで。しかもタイトル思い出せなかったりして、
ね。ほらあのほらあの俳優のほら。
時間が2、3分ぐらい続いたりしてさ、金払ってるんですよ。ただでも金もらっても嫌ですよね。そんな場にいるのは。
そうかもしれないね。
まあそれは僕の近況ですね。 あと台湾に行ったんですけど、
うん、
まあ例によって愛想さんがゲテモノばっかり食いたがって迷惑したっていう、
あ、
うん、まあ蛇の血とかね、
は
あ、あと豚の睾丸とかで絶対美味しくないって僕は反対して、で高いんですよ、しかもちょっと
分かる
値段が、
でそれをみんなでシェアしようとするでしょ。
そうさもしい
っかね、愛想さん絶対血液検査とかした方がいいって本当に絶対。
え
この間もどっかの国でさ、脳みそ全部さ線虫に食い荒らされた人間いたじゃん。
あれカタツムリ食ってとかじゃなかったっけ。
カタツムリの人見たね、アメリカ人の子
とか
の、
ね、ナメクジだ、
ナメクジを頭鏡試して食ってさ、
もともとアメフトの選手だったのが
半身不随になっちゃったやつ、
だんだん回復してきてるんですね、確か30年ぐらいかけて。
かわいそうだね。でも本当に線虫とか寄生虫怖いから、うん、やめた方がいいって、そういうの食べるの冗談でも、
まあ、別にそれで愛さんはどうなってもいいんですけど、
いやいやいや
問題は結構高いのに
お金をシェアする
って割り勘してしかもまずいっていう、
いやよくないよ本当に、
うん、まあちょっと不愉快なんであんまり長くは話さないですけどね、うん、まあ、ある取材をしに行ったんで、
はい、
豚のお祭り、
うん、
豚を捧げる祭りがあってね、
はいはい、
捧げるというか豚に感謝を込めて、いつもあの食肉になってくれてありがとうねっつって超豚を太らせて1トンぐらいになる時もあるんですけどね、
うん、へえ、
まあ800キロとか。
それうまいのかね。
食べません、まあ、食べるかもしれないけど
捧げるだけだ。
昔は食べた、
うん、
今はどうかな分かんない。もうブックブックに太らせて、だからフォアグラみたいに あんまり運動させないで高カロリーのものをやって、で一番太った豚がコンテストやって認定されたら優勝みたいな、
うん、
いつの間にかそういうちょっとコンテスト大会になってきて戦後から。
面白いね。
でだからね、昔はそういう風に無理に太らせたり、まあ、それは今でもやってんのかな、さすがに今やってないとは思うのは、その本当に計量の前に鉄とか石を食べさせたりとかして優勝とイエーイとかやってて、で、まあ、大変な名誉みたいなんだよね、それで優勝するっていうのは。さすがに動物愛護団体がダメでしょってクレームつけてて、いつなくなるか分かんない祭りなんですけど、まあその祭りをね取材してきたんですよ。最終的にその豚は、1頭から6頭5頭ぐらいまでが全部骨とか肉とか内臓とか抜かれて皮だけになって、でものすごいでっかいピーンって貼られた、だから僕の10倍ぐらいのでかさですかね。
すごいね、それタコとかにしたら面白そうだね。
タコみたいにピーンと張ったやつをみこしにして街を練り歩くっていう
地獄絵図だね。
面白いですよ、でもビジュアル的には、ね、まあそれを取材してきたんで、
インパクトあるな。
今度のムーの記事ではそれを書きますね、
うん、なるほどね。
あとブラックナザレと、はい、まあ、クレイジージャーニーでもうお見せしましたけど、
うんうん、
なのでまあ今度のムーの記事を読んでもらえれば、もしかしたらまたクレイジージャーニー
で使うかも、
使うかもしれないですね。豚の祭りはね、一応映像も撮ってきたんで、
うん、
まあただいつになるか分かんないですけど、
なるほどね、
っていうのが僕の近況ですね、
うん、なかなか忙しかったですね。
まあ全部普通の人から見たら何やってんのっていうことしかやってないです
からね。まあまあそこが面白いじゃないですか。僕なんか普通ですよ本当、
はあ、
うん、相変わらず仕事して、
はい、
飲んで、
はい、
っていう繰り返しなんですけど、最近行った飲み屋がちょっと面白かったですね。やっぱよりこうハードコアな飲み屋はないかと、僕やっぱり飲み歩いてるわけなんですよね、
はあ、
でハードコアの方向性にもいろいろあるじゃないですか、
まあね、うん、まあ、本当それこそ、まあ、面白系とか B 級チンスポットとか、
うん、 で、普通にね、なんか味のある店とかね、いろいろあるけれども、うん、やっぱこう、暴力性みたいなもの。
いやいや、ちょっとおかしいでしょ、それは。暴力性みたいなものの飲食店を突き詰めたいっていう。どういうことですか、
それ。あ、つまりさっき。
平山由美明さんのライナーみたいな。
ああ、でも、ちょっと方向性が、まあ。
いや、だから味がね、激辛とか、まあ、ソウルフードみたいなのとか、また、あ、ほんとさっき言ったような味のあるみたいな、吉田、なんだっけ。さんが行くような、
うん、
あの居酒屋機構の、
うんうんうん、
吉田類さんが行くようなね、うんうん、ああいう店だったりとかは分かるんですけど、それ
そういうジャンル
は、ね、暴力性、いやそういうジャンルはそういうジャンルもって、そういうジャンルがなんかちょっと異質みたいに言わないでくださいよ。あの暴力性っていう分類はないですから、ね、
あの飲食店、つまりあのやっぱり飲食店ですよ。飲食店行くと、普通にお金払ってお酒とかを食べ物をもらって、お客さんとして接せられるわけじゃないですか。
はい、そうです。
で、そこには何の危険も通常ないですよね。
まあね、はいはい。
でも、危険地帯にあえて身を乗り出したいみたいな気持ちはわかるでしょ？
飲食店に入るときにってこと？
まあ、飲食店でもいいし、お店でもいいけどさ、何か
しら。いや、別にお店に入るときは俺は何にも危険は、求めてないですね。
本当。まあ、危険を求めてるというか、例えばさっきのサファリパークの話に近いけどさ、うん、やっぱ好き好んでさ、その吉田の公開収録とかに来る人がいるわけじゃないの。
うん、
で、何が起こるか分かんない。甘く見てきた人もいるかもしれないけど、うん、中には、プチ K さんに会えるかもっていうさ、
うん、
ね、本物の菅さんや吉田を見れて、すごい不快な思いをするかもっていうのを楽しみに来る人もいるわけじゃないですか、多分。
うん、
もしかしたらね。それに近いんだけど、やっぱり飲み歩く中でいろいろ聞き歩くわけですよ、なんか。
変な店ないですかって。
そうそうそうそうそう。で、そしたら、とあるバーで横になった人が、いて、で、その人が語ってくれたのが、いやいや、なんかもう歌舞伎町の最深部に、うん、もう歌舞伎町で、まあ、なりわいをしてる奴らが最後に行き着くような吹き溜まりみたいな店があるよと。
最後に行き着くっていうのはそれ、従業員としてってこと？それともお客さん？
お客さんとして。まあ、従業員であるような人とかも行くようなね。
だからその、まあ、あのまあ、水商売の人たちが、うん、だから3時とか4時とか過ぎて、まあ、明け方とかになって、
うんうん、
あの仕事終わって行くようなってこと？
そうそうそうそう、
そういう意味よね。時間的に最後に行くようなってこと？
いや、あの人間性的にも最後に行き着くような。
どういうこと？人間性的に最後に行き着くようなって、例えばウグイス隊にデッドボールみたいなんだったら、ほらもうね、風俗って年齢の、
はいはいはい、
ね、あれがあるから、ハードルがあるから、それでも50とかの人が働けなくなったのを駆け込み寺みたいな、ね、拾ってくれるみたいなのはありますけど、
あの日常的にそういう水商売の人とか、
はい、
歌舞伎で暮らしてるような人たち、
歌舞伎で暮らしてるって言って意味がまた違ってきますけど、歌舞伎町、
歌舞伎町の方が歌舞伎って言うからさ、普
通に。いやちょっと待って、いちいち引っかかるな、話が進まねえな。
どういうこと？
歌舞伎で暮らしてる人っていうの、
歌舞伎でなりわい持ってる
人。それは海老蔵とかでしょ？
じゃあ、その歌舞伎じゃなくて、歌舞伎町のこと歌舞伎って言うの、普通に。
言いません。
言います。絶対に言います。絶対に言います。歌舞伎町とかで働いてる人が普通に歌舞伎って言うからね。
歌舞伎で暮らしてるうちらはさ、っていうの。
まあ、歌舞伎で暮らしてるとかさ、YouTuber みたいに好きなことして暮らすとか、そんな感じじゃないけど。
今にさんが言ったんですよ、歌舞伎で暮らしてる人たちって。
あ、俺が言ったの、それは。
そう。
なんか歌舞伎。っていうエリアで暮らしてる人たちね。
もう二度とその言葉使わないでもら
う。なんでイラッとするの？
イラッとする。まだ今井さんがまだ、その、そこで水商売やってる人だったらまだいいけど、まあそれでもイラッとはするけど、言わないけど。
普通に歌舞伎町の
水商売。だから、ビートたけしのことを殿っていうタイプでしょ？
言わねえよ、俺は。
それと同じ同梱の
依頼。話先に進まないな
ぁ。こっちのセリフでは、だからもうやめてもらいます、その。ワード。
わかった。じゃあ、君の前では使わないね。外では使うよ。
それも本当は嫌なんです
よ。なんでだよ。
世の中にそういう歌舞伎っていう人間が一人でも多くいるっていうことが。
でも、ね、このラジオ的なものを聞いてる人の中でも歌舞伎町で飲む人いると思うけど、普通に歌舞伎ってみんな言ってますよね。
話進みましょうよ。
わかったよ。まあ、つまりそういうこと。そういう。う
ん、まあまあ、もう吹き溜まりがあると。
はい。
飲み屋が。
で、聞きまして。
はいはい。
で、そこで聞いた話っていうのは。都市伝説みたいですね。なんかもう、いや、本当にシラフで行っても、なんかひどい目に遭ったことがあるとか、あとは、もう普通に金の管理とかもちゃんとしてないとやばいよとか。
ぼったくりバーってこと？
ちゃうちゃうちゃう。明朗会計。
あ、
クソ迷路会計だった。最初俺入った時、うわ、これ絶対ぼったくられるなと思ったの。
うんうんうん、
やべえ空気だなと思って。
おぉ、ちょっとどっから説明してもらおうかな。
まあ、そうね。まあ、まず聞いた話としては、はい、やばいと。何がやばいんですか、はい、って言ったら、いや、もう普通にこの間も行ったら、外でホストがボコボコに殴り合って歯かけて、
うん、
その後、顔面床につけて土下座させられてたよ、みたいな話。
口径じゃなかったですよね。
前歯が全部なくなって。
まあ、ホストに間違えるわけないから、まあ、違うかな、
うん。とか、あとはもう普通に泥酔してるやつの財布、普通に抜いてるやつとか全然いるし、とか。
その店の中で。
うん。だって無法地帯なんだよ、店の中が。店員がいないの、ほとんど。
だから、川崎の銀流街の深夜みたいな感じなんですかね、路上みたいな。
あ、路上で何それ飲むような店とかなのそれは。
いやいや、まあ、柄の悪い地域ね。
そういうことね。
まあ、西成、鎌ヶ崎とか。
いや、まさに90年代の不夜城の世界ですよね、ほんと。
そう。いや、あれはマフィア同士の抗争
って。あ、だけどそこで描かれてる歌舞伎町の様子っていうのは。
泥酔したやつから財布盗むとか、そういう、耳っちい話じゃないじゃないですか。
まあね。でも、その、カオスな状態というか、無法状態
ってい
う。
まあまあまあ、はいはい、はい。
そんな無法状態な場所があって思って、行ってみたんだよね、
こっち。でもぼったくりじゃないんだよね。よくわかんないんだよね。
ぼったくり。まあ入った瞬間、はい、けばい感じの、やっぱ、あと客が何人かいたりとか、
はいはい、
あと、まあ、いわゆる本当ビジュアル系みたいな感じのバンギャみたいな子とかがいたりとか、
うんうん、
ホストのやつがいたりとか、
まあ、いろんなタイプの人がいるけど、おしなべて IQ は低そうな人たちが。
言ったらね、言わないけど。で、普通に行ったら、まあ、ものすごいなんか反り込みの入ったお兄ちゃんが店長ですって出てきて、
ほうほう。
あら、やばいこれは完全に。
ごめんなさい、広いの？
広いの。
どれぐらい？
そうねー。お店で例えたらどうだろう。前の、大久保、新大久保に会った時のスーホさんのお店みたいな感じ。
誰も知らねえから、そう。まあ、広いね。
広い。
だからフラットで広い。
広い。
って感じで。だから、まあ、何平米？まあ、何で例えたらいいんだろうな。まあ、ファミレスぐらいって感じですか。
まあ、そこまでいかないけど、まあね、まあね。うん、うん、うん。よくある、マクドナルドとかの2階の席みたいな感じ、
ね、はい、ぐらい、ぐらいですかね。うんうん、はい、はい。
よくある。
はい、
タイプのね、大きさの、
うん。
で、まあ店員は二人しかいなくて、もう一人がオーナーだっていう、20代前半ぐらいの女の子。
ほう、え、オーナー？
オーナーなんだよね。何者なのかなって、まず。
店長は、でもその反り込み入った
男の子。男の子。
若い子。
まあ多分まだ二十歳ぐらいじゃないかな。
ああ、はいはい。
だけど多分、店長ってのは本当名ばかりでバイトなんだよね。
うんうん。うんうん、
なんでかっていうと、11時ぐらいになったら俺眠いし、明日、仕事他にあるんで帰りますとか言って、現場放棄して帰ってったからね。
まあね。まあまあまあ。
入ったらとりあえず、今日月のボトルドンと買われて、じゃあ3000円ですって言われて。
ほう。
どういうシステムなんですかって言ったら、いやもう、24時間やってるんで、3000円払ってくればいつまででも行っていいですよ、つって。
あ、それ、ぽっきりなんですね。
これ、ぽっきりなんですよ。
まあ、食べ物とか注文。
あ、持ち込んでいいんですよ。持ち込んでみんな食ってる。
はあ、あ、そういう意味で迷路会計だし、
うん、
で、かつ24時間やってることは、来てずっと、
いる人もいる。
サークル
の。寝てる子とかもいたの。
サークル部屋みたいな感じで。
そうそうそう。
そういう意味の吹き溜まりってこと。
そうそうそう。
ああ、まあ、じゃあ安いね。
うん。で、まあ、そこら中で追い潰れてるやつがいたりとか、
はいはいはい、
もう何者だか分かんないやつばっかなんだ
よ。はい、はい。
で、店員の人は2人しかいないし、店長の子もそれぐらいの時間に帰っちゃうし、その女の子もちょっと休みますねって横になって寝始めたりとかして。で、普通に客とかが、今日月切れたら、カウンターの中入ってて今日月持ってきて、
うん、
氷なくなっちゃったとか言って氷買ってくるやつがいたりとか。
その今日月も飲み放題なの？
飲み放題。
2本目行っても。
うん。おで、まあ、よくわかんない、やからっぽいやつとか、いろんな人が出入りするわけですよ。
はいはい。
で、俺がなんかもう、一人で飲んで飲まれだから、一緒に、なんか席飲んでる人たちがいたから、仲間に加えてもらって一緒に飲んでたんだけど、うんうん、横で酔いつぶれてる女の子呼び出して、この子今日結婚したのつって、え、どういうことですかつったら、昨日の夜もここで飲んでて、そこで一緒になったお客さんと今日そこの新宿区役所で席入れてきたんだって、みたいな話してて。
それなんかラスベガスで、誰だっけ、ブリトニー・スピアーズが
、
カジノで出会ったやつとその日のうちに結婚したみたいな、
うん、
とんでもエピソード。
ハングオーバーって映画でも同じようなエピソードありましたよね。ね、うん、そうそうそう。まあそんな感じでね、うわ、面白いなぁ。
それ本当なの？でも、いや、そいつの言ってること、面白いから嘘言ったんじゃないの？
何が？
面白い嘘を言ったってわけじゃなくて。
いや、だからいろいろ聞いたよ。なんか、いや、なんか、結構やばい、やばいでしょって言ってきたから、そのいる常連みたいな人も、
うん。
いや、やばい、まあ確かにやばいっちゃやばいっすね、と。でもなんかそういう感じのやばさを聞いて、ああ、確かに確かにそういうのよくあるよ、みたいな話をね、聞きましたよ。
いや、本当なんですよ、じゃ
あ。うん、本当な
の。感じ的には。
うん、本当。
どういうこと、どういう男の、あ、男の人はいなかったのか、その場に。ぜ、二人ともいたの、結婚
して。ああ、結婚相手は後で来るっつってて。
はい。うん、どういう感じの子だった
の？あの、その寝てる女の子、
うん、
は、なんか普通にバンギャみたいな子だったね。
いや、普通にバンギャみたいな。
うん、
黒い夢とか好きそうな、
うんうんうん、
普通の子、
うんうん。
いたって普通の子だった。
そうそうそうそう。
20代ぐらいの。
うん、
まあ、メンヘラってことですかね。
そうだね。いや、面白いね、ほんと。いや、すごい面白かったですよ。
まあもう。
3時、4時ぐらいまで結局いましたけどね。うん、10時半ぐらいから行って。うん、危険な目に遭わなかったですね。その日はなんか、お祝いしようっつって、店長の子がまた、オーナーの子がまた起きて、なんかいつもはもっと混雑してて、もっとカオスみたいなこと言って、うん、そうなんだっつって、ちょっと今からさ、ストロング買いに行くから手伝ってって言われて、そのオーナーの子と一緒に。
ストロング？
そう。あの、ストロングってあの、あるじゃないですか、焼酎、酎ハイみたいな。
ストロングゼロの話。
そうそうそう。
あの、缶を買ってくるってこと？
そう。
みんなでお祝いしようよっつって。
みんなでお祝いしようって、ストロング、ストロングタワー作るからって言われて、はっと思って、一緒に下の方のコンビニまで行かされて、でも俺、そこの時財布とか全部貴重品、バッグに入ったままだったんだけど、まあでもこの店に今いる人たちはいい人そうだから信じようと思って、一緒にコンビニまで行ったんだよね。で、コンビニ着いたら、普通にカゴを持たされて、その中にありったけ店にあるストロングを全部突っ込んで、
ストロングゼロって言ってもらえませんか？
ストロングゼロね。
ね、ストロングって言わないよ。
ストロングゼロを、全部突っ込んで、もうそのコンビニの棚からストロングゼロなくなるみたいな感じで、うん、で、ドーンってやったら店員の人が、今日もまた飲みますね、ってその女の人言って、
馴染みの。
馴染みの感じで、うん、今日から、今からお祝いするの、みたいなこと言ってて、うん、で、それを持って、で、ストロングゼロタワー作って、うん、みんなでパチパチお祝いして、それを飲んで、ベロベロになって帰ったっていうね。
それまさになんか、ちょっと前の映画とか小説でありそうですよね。
うん、
な、
そこに毎日来ている人とかもいるだろうし、そこでの物語は多分すごいあると思う。
うん、
うん、面白かったね。それはね。歌舞伎町はまだまだ。
そん、まあでも、歌舞伎町っぽいっていうわけではないけどね。なんかエフラン大学のサークルっぽい
あの
感じです
けど、うんうん。おとぎ話的にもちょっと聞こえるとこあると思うんだけど。
はい、まあまあ、じゃあそこいいじゃないですか。行きましょう
よ。いや。
もう二度とやだ。
おすすめしない。
なんで今聞いたら、なんで楽しそうな感じはしたんです
か？なんでかって俺2回目も行ったの、そこ。
あ、はい、はい。
その時はやっぱりぎっしりな時見たいなと思ったら、はい、その時やばかったよ。満卓でさ、全部の席にホストとビジュアル系バンドみたいな男の子とバンギャみたいな子がぎっしり詰まって、はい、ずっとビジュアル系のカラオケを延々とやるっていうね。
うん、
で、俺もなんか
横に、まあ別に3000なんだから嫌だったら1時間ぐらい出てき
ゃいけない。まあ、10分で出たよね、その時は。
ああ、
うん、その時も寝てたよ、女の子。
ああ、
うん、あー久しぶりーっつって。はい、つって。
まあ当たり外れがあるってことですか？
まあ当たり外れ。
別に1日目も当たりってわけじゃない、
ね。外れですよね。外れ。だからもうあの子たちは普段からやっぱその夜の仕事をしていて、うん、やっぱその一般的な酒の楽しみとか会話の楽しみとかもそういうのを全部痺れてて多分、麻痺してて、
はいはい。
結局なんかもう惰性で飲み続けて、なんか面白いことっていうのを期待するわけでもなく、ただ惰性で飲み続けて、うん、なんとなくそこで人に触れてるっていうことで、毎日を過ごしているんだなっていう感じ。
家に帰っても狭い部屋の二段ベッドで下に、あの、ホスト仲間が寝てるようなところで寝るぐらいだったら。
ね、なんか知ってる奴がいるとこ行って、だらだら時間過ごしてまた、
でもゴールデン街とか行くような、まあ、多分その、きちっと人と話せるわけではないし、ゴールデン街でトークできるほどのトーク力も、てか別にいらないんだけどトーク力なんか、うん、でもそれすらも、ちょっと嫌なんでしょうね。
うんうんうん、まあ、本当夜の子供たちでしたよ。
夜の子供たち。
うん、
夜の子供たち。
夜回り先生の気分だったね、本当に。
まあだから、
年で言ったら俺が多分一番上ぐらいでさ。
そっかそっか、だから夜回り先生が言ってた渋谷のなんか、広場とかでたむろしてる感じってことですね。
うん、そうだね。
それの、まあ、歌舞伎町の 水商売やってるスタッフの人たち版みたいな。
そうそうそうそう。どこで金を手に入れたか知れないけど、それぐらいの若さの女の子がオーナーやってさ、
うん、
特に店の機能も持たずさ、クオキャツのボトルが置いてあるだけのところに人が集まって
く
る
って、ね。まあ、ただ一回はちょっと見ておきたいですね。
うん。
うん、
あ、そのうちじゃあ行け、あれ来まし
ょうか。はい。まあ別に嫌だったら僕も10分で出るんで。
うん。いやー、きついと思うよ。吉田の目の前来て多分客があんまいないからっつって、俺もその時座らされて、
うん、
二人店長とオーナーの女の子が俺の目の前に座って、うん、兄さんどこで知ったんですかこの店みたいなこと言いながら、うん、で、焼酎継がれた瞬間いきなりコール始まったからね。
えっけ、えっけって。
まあ、そんな古くせえのじゃないけど、もう未知の世界のコールが出てたよね。
そうなんだ。え、ちょっといいとこ見てみたい、それ、えっけ、えっけとか、じゃないですか、僕たちの。
うん、
まあ僕たちもすでに一気飲みはダメって言われてる世代ですけど、え、未知のコールがあるんだ。
未知のコール。なんかいろんなパターンがあってもうわからなかった、うん。もう理解不能、理解不能ってなったね、本当に。横で全然前世を歌ってる男の子がいたら、それに合わせてなんか被せる感じで、なんかコール始まるし、全然全然飲んでない、はい飲んでないとか言って、飲まされて、うわーと思って、うわーってなった、
まあまあ。コール文化ってありますよね。確かに あるんですけど。
本当に俺無理であれが、本当に。うわー本当にこういうことしてる人たちがいるんだ
それ一人だからでしょ。だからそのさ、なんていうの、同じ価値観の突っ込める、感じの人と 2,3 人で行ったらいいじゃないですか。
まあね、まあね。でもそれをもしやったとすると、うん、みんながザワザワってなって。
え、ちょちょちょ、突っ込んじゃった。普通には突っ込まないよ。
わかるわかる。
その、あの、別にその場では何でも言わないよ。だけど、まあ共有してる、うん、くれる人が
後でね、
いたらいいじゃないです
か。そうですね。その時はヘラヘラしてね。うんうん、まあでも本当にすごいね、そういう意味では大成功だったけど、ね、俺の意図としては、
まあね、
そう、はい、未知の領域をどんどん開拓するっていう意味においてはね、うん、
でも本当あれですね、あの都市伝説みたいなそんな店があ
るんです、
あるんですね、
まだまだ歌舞伎町には、
うん、エリア的にはどこら辺だ、
まあいわゆる区役所通りとかさ、風林会館とかあの一帯ですよ、
うんうん、
まさに不夜城の世界ですよ、
うんうんうんうん、ここでやだからさ、ちょっと奥じゃん、やっぱりあのディープなのって、
まあ
ね、バッティングセンターよりも向こうだから、あんまり行き過ぎると
清神社とかバッティングセンターの方まで行き過ぎちゃうとあんまないんだよね、やっぱり
だけど、とはいえあんまりさ、区役所側だとやっぱりまあ言ってもちょっと観光化されちゃってるじゃん、ロボットレストランとか、
あ、まあ、中にはあるんだけどね、うん、うん、やっぱりあそこのほら、例えば上海シャオツーのあたりとかも、
うん、
意外とディープなとこあるしね、なんか
あの裏路地ですか、
裏路地はね、やっぱり要は朝から開店する店が多いんだよね、うんうんうん、夜はやってなかったけど、ね、
うん、
そうそう、
あそこの脱法ドラッグ屋今なんかどうなって
る、あ、もうないよ、ああいうのはもう全部摘発されてなくなってる、
なんかずっとあったよね、あの真っ青な照明の。
あったあった。あった。本当に怪しかったね、あれは。
もうないんだ。
ないないないない。ああいう店は一切もうない。
あ、そこら辺には。じゃあ本当数年の文化だったんですね。
本当1年何ヶ月とかの世界じゃない、本当に。
いや、で、うちは上海ショーツ行ってた時はまだあった。
ずっとあったか。
うん、だから数年間でね、アイスさんが大変なことになっちゃったね。
上海ショーツでね。
上海ショーツのなんかで、
うん、
もう、そろそろ大丈夫なんですか、
いや、
だって違法行為をしたわけじゃないですかね、
まあね、当時はね、
うん、
でも分かんないよ、いろいろ法律ってあるからさ、あの、
いや、遡って罰することはあのダメなんですよ、それ どんな法律ができようと、法のなんとか性か、不可逆、なんとか性、不可逆性、なんちゃらっていうんですけど、
しかし、なんでこうガンガン行くかね、愛想さんはそういうところにね、
それもさっきの話と一緒で、自分で買ってきて、で、人に、
進めてね。
回し吸いさせて。
クソ野郎だよ、ほん
とに。っていうのが、毎年の大晦日の恒例でしたからね。で、さすがに3年目ぐらいで、僕もぶち切れて、八重洲さんも、吸いなさいよって、言ったんですよ。
うん、
そしたら、まあ、それこそね、3年前とかだったら、その当時の脱法ドラッグって、言ってみれば、そんなに危険はなかったんですよ。
まあ、そうだろうね。
でも、そこから3年ぐらい経って、どんどんどんどん、あの法律が違法にしたらちょっとだけ化学成分変えて合法にするみたいないたちごっこがあったじゃないですか、脱法ドラッグの当時、
うん、
何年か前、
うん、
5、6年ぐらい前で、そうやって変えていくうちにもう普通のドラッグみたいに 快感とかそういう快を与える物質ですらなくなって、なんかもう扁桃体を刺激して恐怖を起こさせるっていう、何の意味があるのみたいな。
怖い怖い、本当にゾンビドラッグだよね。
だ最終的にそうなりましたよね。だからあの別にやっても何にも気持ちよくないのに、
怖い、
ただそのほら、ね、科学式をあの適当に変えていったから最終的にそういうことになっちゃって、だからそれにたまたま愛想さんみたいなあのバッドトリップしやすいタイプの人間が、あのちょっと大当たりしちゃってね。
本当
に。あの時いたっけ今に
じゃ。いないいない。
大変だった。
聞いたよなんか。
映像見せたっけ？
見てない。見たくない絶対。
映像ちゃんと撮っといたんだけど。
やだやだ。
ブルブルブルブル震えて、なんかずーっと顔をこうほっぺたをずーっと撫でて、
怖
いとかしてて。で後から聞いたら、あの上海ショーツの別館のね、あの貸し切ってた部屋に3年間いたって言ってましたから、ね。
怖いよ。やべえなマジで。
なんかまあ、他の人たちもちょっと決まっちゃってる、アイスさんほどじゃないんだけどね、半決まりしてる人がいて、ちょっとエアコンの音がうるさいな、エアコンの音がうるさいなとか言ってたり、
完全にみんなバッドトリップしちゃって、
バッドトリップ、バッドトリップ、まあ、アイスさんほどじゃないけどね、ちゃんと意識は保ってるんだけど、でそのエアコンうるさいな、エアコンうるさいなとか、俺がなんかビタミン C ドリンク買ってきて、これ飲みな、飲みなって、アイスさんにやったりしてるのを、だけを毎日毎日繰り返すんだって。でそれが3年間続いたんだって。
いや厳しいね、本当いい大人なんだからさ、そういうことやめなよ本当に。もうやめ、今はやってないにしてもそうやってさ、また寄生虫とかいるかもしれないとさ、食べ物食べたりとかさ、なんでなんでそんなことすんの。
まあ、僕はいつも怒ってる立場なんで僕に言われてもっていう感じなんですけど、
うん、まあでもそうね、そういうものもあったし、あの一体はでもやっぱりまだまだ怪しいものはたくさんあって面白いよやっぱ、うん、
嫌なやつらがいるんですか、人間性のない、歌舞伎の人間性のない人たち、どういう人たちのこと言ってるんです
か。歌舞伎って言ってんじゃんお前。いや別に普通になんかもうあれじゃん、心すり切れちゃってさ、もう何もこう期待してないようなさ、やばいやつとかさ、あとこの間聞いたのがやばかった、
うん、
多分ラジオで話してないと思うけど、
うんうん、ちょ、まあ、ちょっと声潜めなくていいんですよ別に、なんか居酒屋で話してんじゃないんだから
普通に、
はい、
これはそのとある男に会った人から聞いたんだけど、
うんうん、
なんで俺が直接そのとある男に会ったわけじゃないんだけど、はいはい、多分これからあの何回かその周辺で飲み歩いてればそのとある男に会えると思ってて、
うん、
探そうと思ってるんだけど、うん、そいつは医者らしいの、
うん、
でそのとある男っていうのはまあすごい、いわゆるなんて言えばいいかな、こう人を傷つけるのが好きらしいんですよね。
それなんか昔そういうサイコキラーいたよね、医者で人を傷つけるためにジョジョでもそのモデルにしたね、
うん、
スタンド使いが出てきたけど、
出てきたね。で何をするかっていうと、
うん、
SM 嬢とかもしくはそういう、うん、まあ変える女の子だよね、うん、とかにお金出してお金積むから、うん、こういうことさせてみたいなこと言うわけよ。
For example
本当にエグくて俺結構そういうの得意かなと思ったけど、その話聞いた時マジでそういうやついるんだと思ってドン引きしたんだけど、例えば女の人の胸の下のところにメス突っ込んでギッて穴開けて、
うんうんうん、
でそこにこう指突っ込んで出したり入れたりするのずっと動画で撮ってんだって、
うん、それは合意の上で、
合意の上で
合意する女の子がいるんだ。
でもまさかそこまで切られるとかさ、
うん、
突っ込まれるとか思ってないだろうから、
うん、
でそのとある男に会った人は、
うん、
携帯でずっとそれを見せられたんだって、
う
ん、動画を、
うん、
でこう医療用手袋して、うん、こう穴にこう突っ込んでたりとか、うん、あとは義眼の女の子の義眼外して、
はい、
でそこに自分の突っ込んでるのを映像に撮ったやつも見せられたんだって、
うん、まあ菅田さんの仲間って感じですかね。
ちょっと近いかもね。菅田さんそこまでひどいことしないだろうけどさ、
菅田さんなんじゃ多少ひどいことしてると思ってるの。
いや全然合意の上でしょ。
いやだからそうじゃなくて座ってこういう
の
ぐ
らい。あ、じゃなく、まあ、その、
そのマッド
ドクターだって。ある意味のフェティッシュじゃないの、だからさ。うん、 エティシズムなんであれなんだけど、いや、そいつは暴力的すぎてちょっと怖えなと思って、うんうん、多分、女の子の表情を見ると完全に怯えてるような表情だったらしいからね、うん、その映像を撮って見せられたやつはさ。いやー、いろんな人がいるんすねってその人は言ってたけど、そいつも、まあ、いわゆるちょっと頭悪そうな感じのさ、なんか、やめてよ、マジでとか言ってるようなね。うんうん、いやー、本当になんか、そういう悪意に満ちた感じの人とかさ、心が
指一本100万でいい
?200 万払ったら
200万2本放らせてもらえるかな、
うん、チュバッチュバッチュバッて
今誰の真似したか名前は言わなくていいんですけどね、
うん、
今井さんに教えてもらった話に似てますよね、
うん、
いいの指で指一本100万でいい女の子に頼むんですよね、
うん、そんな感じそんな感じ、
はい、誰かが言わなくていいです大物芸能人、
うん、ああはいはいはいはい、
ね、
そうだね、はい、いやっていうようなね、
うん、
人もいるよ。やっぱあの辺に生息してるから、やっぱり例のさ、9人の生首の事件あったじゃないの。
はい。
ザマの。
はい。
あいつもあの辺うろうろしたつうか、多分あの界隈とか普通飲んでたろうなっていう。
あ、そうなんですか、あの人も。まあそっか、メインヘアとかの子を引っ掛けるにはいいのかね、その歌舞伎町とか。
あ、彼キャッチの仕事したからね。
ああ、そうか、そうですね。
で、まさにあの辺が、
はいはい、
だから、俺の結構行ってるお店とかにも、例えばザマの事件の時ってこの店絶対警察来たでしょって俺が言ったら来ましたって言ってた、
うんうん
うんうん、でこういう男来なかったっつってやっぱり顔写真見せられたらしい、
うんうんう
ん、やっぱそういうお店とかってメンヘラすごい多かったりするからさ、
うんうんうん、
メンヘラの女の子物色しに来てんだろうなみたいな、
うん、
なんかそういうのを肌で感じましたね、うん、そんな感じかな近況は。
わかりました、
うん、
じゃあ例のコーナー行きますか。
はい。
その映画館は裏路地を入った片隅にあるという、時間のない疲れた現代人を癒すながら見映画館のコーナーがやってまいりました。館長、今日はどんなながら見映画があるんですか？
そうだね、じゃあこんな映画はどうかな。
館長、僕やります。
あ、わかりましたちゃんと段取ってなかった
いいながらに入ってますよ。
どんなやつですか？
お客さん、どんな悩みを抱えてこの映画館に来られたんですか？
まあ、やっぱりこう刺激の少ない毎日に刺激をちょっぴり与えてくれるような、
うん、
そんな映画がいいですね。
じゃあ歌舞伎町の変な居酒屋に行った方がいいと思いますね
そうだね。じゃあ、だらだらと、家事とかしながらながら見できるような映画がいいかな。
だからそういう映画しか揃えてませんから、うちは。わかってます？これは、ご飯食べたり、
うん、
洗い物したり、家事して、育児して、まあ、洗濯物畳んだりとかね、
うん、
しながら、ネットフリックスとか、Hulu とか、Amazon プライムの無料の映画を、横目でながら見する、
は
い、もしかしたらトイレ行ってる間も止めないで、
はい、
5分ぐらい飛ばしたりしながら見る、うん、にふさわしいながら見映画を紹介する全映画人を敵に回すようなコーナーですからね、
はい、
最近どうですかお客さん、最近いいながら見見てますか？
そうっすね、どっちかっていうとあんまり見てないんですけど、まあ何本か見ましたよ。
うん。
僕から喋っていいですか？
どうぞ。
ファウンド。
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 あ、お客さん、僕もながら見映画はいろいろ調べてるつもりでしたが、
ええ。
初耳です。
あ、ファウンド？
はい。
本当。ファウンドはですね、こう始まるんですよ。
はい。
少年のモノローグから始まりまして、うん、僕のお兄ちゃんが変だと。
うん。
で、僕のお兄ちゃんの部屋が、気になってクローゼットをこっそり開けたら、
うん、
でボーリングのバッグがありました。でボーリングそういえば行くから借りようと思って、うん、そのボーリングバッグを取り出してジューってジッパーを開けたら、うん、人間の生首が入ってましたと。
マイボールならぬ
そう、
うんうん、
ヘッドが入ってて、
うん、
ふわってなって、そっからどうもたまにこうジッパー開けると違う人間の首が入ってるんですよ。
あ、意外な展開ですね、
うん、
その殺人の謎を追って、その事件は一つではないってこと
ね。そうなんです、うん、 お兄ちゃんどうもシリアルキラーなんですよね。
あ、はいはいはい、
でお兄ちゃんの秘密を紐解いていくっていう、
うん、
僕のお兄ちゃんが僕のお兄ちゃんじゃないかもみたいなぐらいのね、
うんうん、
ちょっとキラヨシカゲの正体に気づいちゃったあの男の子みたいな感じで、
うん、
シリアルキラーである兄貴のまあそこをね追っていくっていう、
それだけ聞くと面白そうじゃないですか。
あ、まあ面白かったですよ。
え、面白いんだ。
まあじゃあクソ映画だけどね。
え、ちょっと待って、
あの
どういうこと、
血みどろ、そして血みどろ感が良かったね、すごく。血のりの量も良かったね、すごく。
ああ、
うん、
え、だってなんかそれだけ聞くとまあ多少頭が良さそうというかサスペンスフルな感じはするけど、そういう頭の良さはないってこと？
いや、あのね、やっぱり追っていくうちに、あれ、これお兄ちゃんがもしかしたら犯人じゃないんじゃ
ない
？
の、どんでん返し的なね。
そう。って、
うん、
見ていくわけです。
うん。
だお兄ちゃんが、落ちまで言わない方がいいよね。
だどんでん返しがあるけど、
うん、
ちょっと納得いきませんよっていう感じってこと？
まあこれはこれでいっかみたいな。
いや、そうですか。まあ、まあ、いい流れみですね。
うん、そうそうそうそう、
いい流れみですね。
うん、そんな感じです
、ね。あんまり面白すぎるとダメだからね。
うん、あのね、いい。
あ、いい塩梅が。
いい塩梅、いい塩梅だね。
クローバーフィールドパラドックスは見ました。
見たよ。
あれもまあちょうどいいぐらいじゃないですか。
流れみには最高ですね。
超絶つまんなくはないし、
普通に
いい感じですよね、
うん。ちゃんとクローバーフィールドシリーズのあれを追ってますよね、ちゃんと。
うんうん。
うん、クローバーフィールドっていうキーワードが中心にあって。
私、まあ、ひとひねりしてありますよね。
そう。
まあ、
そうそうそう、
宇宙船密室ものっていうパターンもありつつ、まあ、主に宇宙船が舞台になって、そこにあるクルーが、ただエネルギーを、地球がエネルギー不足に陥ってるから、なんか変な方法で、
うん、
SF 的な方法でエネルギーを、うん、持ち帰ろうとしている中で、
はい、
ちょっとパラレルワールドとつながっちゃったりしたり、でかつ地球ではどうもクローバーフィールドのあのね昔の破壊者の化け物みたいなのが暴れ回ってるんじゃないのみたいな、
うん、
まだよくわかんないんだけど、うん、っていう地球パートが、
またまたエイリアンの侵略なのみたいなね、
のがまあちょこちょこ差し挟まれてきたり、
あれいいよね、本当クローバーフィールドとテンクローバーフィールドレーンをちゃんとそのまま続けてって今のクローバーフィールドパラドックスがある感じ。
あれテンクローバーフィールドレーンもあれクローバーフィールドの続編なの？
そうだよ。
だって関係ないって言ったじゃん。
あ、前だから関係ないの。ただ、はい、クローバーフィールドっていう言葉が中心にあって、
はいはい、
でクローバーフィールドの世界観ってクローバーフィールドってキーワードが必ず使われるってことと、
うん、
何かが起きてるっていうことを全部この、うん、なんつうのかな、
密室的なところ、
箱の中に隠されたものがだんだんとこうアンロックされていくみたいな、あの構造、
まあ、でも元祖第一作のクローバーフィールドは全然密室劇じゃなかったですけどね。
まあそうだね、ただの POV の、
まあ、POV っていう意味では限定されてはいるけどね、あの視点が、
まあ何が起きてるのか分かんないっていうのがあった
り、まあまあまあまあ、
うん、そうそうそう、だからそういう意味ではちゃんとこうクローバーフィールドシリーズのあれを追ってってて素晴らしい、
はいはい、まあ、あとはそのパラレルワールドものの良さも結構出てましたね。
うん、
あの、よかったのね、子供をどうするかっていう、うん、あれは良かったですね、う
ん。
ね。
あと、キャラクターは結構立ってたね、ちゃんとね。
うん、
各キャラクターがすごく良かったね。
そうですね。うん、ちょっとこれは、そっか、ながらみ、ながらみには、残念ながら、ちょっと。
外れちゃうかな？
ちょっと、ちゃんと見ないと分かんない。
そっか、
ちゃんと見ないと分かんないけど、まあ、あのオチの存在さでオチっていうか何ていうかオチじゃないけどね、
そう、まあ分かってたけどねみたいなね、なんかそういうことでしょみたいな、
はあっていう、
おおみたいなね、
まあがっかりはしますけどね、
うんうんうん、
それまで割と上質かなっていう思わせといて、ひどってなるっていう意味でちょっとギリギリながらみ映画館に
入るかな、
あの陳列しておこうかなっていう気はしました。
そうですね。
はい。あとはね、アンボーン見ました？
アンボーン見てないと思いますね。
ダークナイトの共同脚本の人が監督かな。
へえ、そうなんだ。
うん。ダークナイトの方がでかいんだけど文字が。
うん。
全くダークナイト関係ないんだけどね。
はいはい。
やってる。でもね、オープニングはいい。
そう。
ニューヨークは舞台で、で、女子大生の女の子が、まああれは公演、あのなんちゃらっていう公演をランニングしてて、
うん、
したら、手袋は片方落ちてるんですよ。
ほう。
あ、片手袋だ。
手袋が。
片手袋っていうジャンルありますからね。
はいはい。
落ちてる片手袋っていう、日本でもマニアの人いるし、海外でもトム・ハンクスがマニアなんだよね。
何それ？集めてんの？
片方の軍手とか手袋だけ落ちてることってよくあるじゃないですか。
はいはいはい。
とか、歩道とかに。
ありますね。
それを写真撮って、コレクションするっていうマニアはいるんですよ。
そんなやついんの？
少なくとも日本にも、名前忘れたけど、有名なマニアの人いるし、海外でもトム・ハンクスがそうですから。
そうなんだ。
はい。が落ちてるんですよ。
うん。
で、思って、プッて後ろ振り向いたら、片方の手袋をしてる男の子が立ってて、
うん、
もう5歳ぐらいの子かな、少年が。うん、がすごい不気味な感じの。
ほうほう。
で、と思ってたら、それが、人面犬になるんですよ。
人面犬になる？
しかも、うん、その、人面犬の顔が、
うん、
SF ボディスナッチャーみたいな、もうちゃんとした造形のやつじゃなくて、
うん、
すごい紙粘土で作ったような顔なの。それは逆に怖い。いやいやいや、だから笑ってるけど、
うん、
おって思うぐらい怖いよ。
へ
そのシーンは。
なるほど。
で、それが後々、まあ、謎が明らかになっていくんですけど、アンボーンっていうぐらいですから、まあ、生まれなかった。
ああ、なるほどね。
子がっていう。
うんうんうん。
最初の入りとか、あとはその、一応なんか、ユダヤ教というか、に、目くばせしたようなオカルト的な、道具立てで話は進んでいくんですけど、だからちょっとアウシュビッツとかも関連してくる
んで、ね。あ、そうなんだ。うん、へぇ面白そうじゃん。
悪くはないんですよ。
はい。
うん、で、最後、悪魔払いとかになったりとかして、悪くはないんですけど、ちょっとヒアリに頼りすぎかなって感じしますね。
ヒアリ？
ヒアリも忘れました。
あのヒアリ？
はい。
うん。
一頃去年、
うん、
結構
日本を、ね、話題になった
ね。にぎわせましたよね。
うんうん、
だからグロ描写っていうかやっぱりまあなんていうのかな話が進むまで、
うん、
まあアメリカのホラー映画、まあアメリカに限らずかホラー映画ってまあ怖いビジュアルとかなんちゃらかんちゃらどんどんショッキングを与えていくじゃないですか、
うんうんうん、
女の子がねこのトイレ入ったらゴボゴボゴボって逆流したりとかなんか壁に穴が開いててドカーンってなったりとかあ夢かみたいな、まあ、そういうよくある、ね、のがどんどん続いていくんですけど大抵ヒヤリがバーっていくんですよ。
うーんそれでおしまいみたいな、
うん、またヒヤリかって、
うん、またこれねみたいな
ヒヤリがバーっていってやーってお前その3回目だから慣れろよみたいな感じだし
演出がちょっといまいちでしたね。
そうですね。で、その人面犬のやつが、後半ちょっと経ってから、
うん、
逆にヒアリがいなくなって、そいつが対応されるようになるんですけど、うん、うん、まあ、それも、
対応しすぎ。
っていうか、まあ、このアイデア気に入ったんだろうな。でも、そこまで大したアイデアじゃないよって、まあ、言いませんけど、どういうビジュアルかは。はい、
なるほどね、
うん。
あんまり良くないね。
見る価値はあります。
そう。
はい。
なるほどね。それは見てみますよ。
はい。
うん。アンボンね。
はい。
うん。これホラーじゃなきゃダメなんだっけ？
いや、まあ。
ながらみだったらいいの？
そうですね。ながらみの方が強いです。
なるほど。
はい、優先順位としては。
あれは本当にくっそながらみしたんだけど、俺。
うん。
エージェントウルトラってやつね。
いや、それも知らないな、どういう。
知らない。現代がアメリカの
ウルトラ。あと、ちゃんと言ってくださいね。僕は、あと、ネットフリックスです。
はい。
はい、
アンボーンは。エージェントウルトラもネットフリックス。
はい。
ファウンドもネットフリックスでした。
はい。
で、
クローバーフィールドパラドックスはネットフリックスオリジナル
ですね。オリジナルですね。
はい。
で、エージェントウルトラってやつはですね、例の、ソーシャルネットワークのあの男の子と、
はい、はい、はい。
あとは、あれです、あの子思い出すね。ほら狼男とかヴァンパイア出てくるやつ。
狼男とかヴァンパイアに出てくるやつ。
2000年代にめちゃくちゃヒットしたあの映画。
ああ、バンヘルシング？
ちゃうわ。ちゃうちゃうちゃう。あの、トータルエクリプスとか。
ちゃうわってツッコミもう二度とやらないでくださいね。
え？
すっげえ気に障るから。ちゃうわって。ツッコミもう二度と僕の前でやらないでください
。歌舞伎も言っちゃダメなんでしょ？
そう、ダメ。
まあいいや。
ストロングも言っちゃダメ。
なんか、ストロングゼロね。うるせえな、お前、ほんとに。
いや、でもさ、ほんとに、ある意味才能ありますよね。イラつかせる言葉を紡ぐ。
トワイライトだ。
ああ、ドラマね。
そう、トワイライトの女の子と、ソーシャルネットワークとか、
まあじゃあ、
ゾンビランドの男の子が主人公で。
まあ、あの男の子ばっかり。うん、まあ、じゃあ割と生きのいい、
そうだね、
有名な
俳優としてはすごくいいんだけど、まあ、とあるそのカップルがいますとある街に、
はい、
で、その二人なんだけど、はい、ただ、なんかこの男の子ちょっと変なんですよ。
うん、
何が変かっていうと、街から出ようとすると急に発見催したりとか、
うんうん、
街から出れないのね。
まあまあ割とよくあるパターンですけどね。
そうですね。
はいはい。
で、この彼女も、あの、なんかその男の子すごい気遣ってくれるいい彼女なんですけど、うん、なんかとある日から何者かに襲われ始めるんですよ、この二人が。
うん。
そしたらこの男の子いきなり、ただの平凡な男の子なのに、ものすごいそこら辺にあるものとかで、
うん、
あの、いきなり殺しちゃったりするんですよ。ババーンって。
化け物。
化け物っていうか、その襲ってきたそういう銃持ったやつね。秘密の組織みたいなやつらを。
じゃあ、なんでこんな強いのみたいな。
そう、そういえば俺、記憶がその、昔の記憶ねえな、みたいな。
ああ。
うん。まあ、いわゆるあの、ウルトラ計画みたいなのあったじゃないですか。あれはロシアか ドイツかわかんないけど。
なんですか、超人を作る
みたいな。超能力者作るみたいなやつとかね。うん、まあ、それの、そこから撮ってるウルトラってやつって、アメリカンウルトラっていう現代なんですけども、はいはい、要はそのウルトラ計画みたいなアメリカでもあったよね、みたいな話になって、うん、で、その、何人か生き残った実験隊のうちの一つが彼なんですけど、
うんうん、
で、その女の子でも実は、あの、CIA の職員で、その男の子を実は、監視していた。でも、いつの間にか年頃になってたんですけど、
はあ、
そうそうそう。みたいな感じの、すげえシンプルな話だったん
ですけど。まあまあまあ、全部よくある感じの話。
全部よくある感じの。ね、全部よくある感じで、はい、多分こうやって終わるんだろうなと思ってずっとなんか他の作業しながら見たら、はい、やっぱこういう風に終わったかみたいな感じ。
なるほど。
うん、なかなか良かったよね。ながらみに最高って感じ。
あ、じゃあ俺もサスペンスもので言うと、
うん、
パーフェクトルーム見ました、
うん。
なんかね、スウェーデンで10人に1人が見た。
本当かね。
もともとはそうスウェーデン映画のアレンジ版、
はい、
リメイク版なんですね、
はい、
ハリウッド
は、はいはい。
まあ、スウェーデンで10人に1人、スウェーデンだって2000万とかそれぐらいでしょ、確か。人口。
そうなんだ。まあ、結構な人はでも見たのね、割合としては。
はい。
はい、
ロフトっていうタイトルなんですね、現代は。
うん、
あのロフトっていうと、日本人はほら、アパートの一つの部屋になんか、ちょっとついてる屋根裏の、半屋根裏みたいなものを想像しますけど、そうですね、まあ、アメリカとかではね、もう、マンション、まあ、このマンションっていうのもあるんですけど、豪邸の、でっかいビルとかの、屋上についているでかい部屋みたいなのが、まあ普通は、まあペントハウスみたいなもんですかね。のでかい高級ビル、まあマンションなんかな、あれは。の一番上についているワンフロア丸々みたいなロフトが、まあ建築家の主人公は5人なんですよ。5人の男の人なんですけど、そのうちの1人は建築関係の人で、まあここ空いてるから、ちょっとその5人友人なんですね、全員。で共有しようと、
うん
うん、でみんな結婚してんだけど、まあまあそれは、ね、男のたしなみとして不倫ぐらいするだろうみたいな。そんでホテル行ってカードの明細がうちに届いたらバレちゃうだろって、
うん、
ここをみんなで金出し合って共有していけば節約にもなるしバレないしウィンウィンじゃないかみたいな感じで、やり部屋
作る
んですね、
はいはい、
まあ、みんな結構いい大人なんですけど、
うんうん、
で、その5人が、まあ、多分そういう風にして使ってたんでしょうね。
うん、
っていうのは、まあ、物語自体は、ある朝、その中の1人が、その部屋に行ったら、ベッドの上に、金髪の女の人が裸で手錠くくられてて、で、手首から血を、ブワーって流して、死んでる。死体があったって。血まみれの死体があったのを発見して、うわぁ、大変だっつってみんなを集めてっていうところから始まるんですよ。その映画自体はね。
面白いじゃないですか。
まあ、よくあるじゃよくあるあれですけどね。
で、そこの部屋だけで物語が進行していく。
ある程度そうですね。そうですか。だから低予算的にも、予算的にもいい感じなんでしょうね。まあ、ただまあ他の場合も結構あるけどね。でまあいろんな思惑が絡んでいって、でまあ誰が殺したのか、あるいは他に犯人がいるのか、
うん、
っていうようなね。
うん、
まあ、まあ、例えば、まあ、それはスウェーデンで大ヒットしただけあって、もちろんどんでん返しありますよ。
うん、
一つ二つぐらい、
うん。
まあ、ちゃんと大ヒットした映画を元にしてるだけあって、別に納得できないどんでん返しではないです。
うん、
はい、
うん。まあ、でも、ながら見にするには良さそうだね、それもね。
そうですね。まあ、こういうのってね、いや、ある程度のクオリティは絶対あるわけじゃないですか。
そうですね。
あとそれは傑作になるかどうかって、もうあとはもう演技合戦とかさ。
うん。そうだね。そういう。俳優の力によるものが。
とか、ね、まあ本当にまあその演出の良さとかね。
うん。
まあそれはまあ普通って感じですかね。まあもちろん僕ながら見なんで吹き替えで見てんで。
はいはいはい。
全部演技は語れないんですけど。
うんうんうん。
まあ普通、
ね。普通。
ですか。だから。
ながら見ようだね。
だから最高です。
そういう意味
では、ね。ながら見としては
最高。
最高の。
うんうんうん、
はい、
なるほどね。
だ結構、こういうサスペンスものの割には、別に、途中抜かしても成立します。
あ、そうです。
最後まで見て思ったのが、全部の要素が最後に集約されて、どうのこうのじゃなくて、あ、じゃあ別にこれ、それまでのこれがもしかしたら鍵なんじゃないかみたいなね、思わせぶりな展開とか、あ、全部別に関係なかったなっていう
なるほどね。
でもそれはながら映画としては長所ですから。
そうだね、回収しない伏線。
そう、いや回収されるのもあるんだよ。
そう、
うん、でまあ抜かしても成立しますっていう。
なるほどね。あれはダメかな、アニメ。
なんですか、
ネットフリックスオリジナルアニメ、
デビルマン、
デビルマンクライベイビー、
ちょっと有名すぎますね。
そっか、
うん、
まあでもあれもながら見だったわ。ほんと原作のままだね。
そこのメール読んでもらっていいですか、伊達さんっていう。
はい、
ここじゃないわ、これですね。伊達さんっていう方からメールが来てるんで。はい、
はい、伊達さん、男性の方ですね。30代。ネットフリでは今も新作メンヘラ映画が配信開始されている。現実のメンヘラはスガッツが見張る。映画のメンヘラは誰がウォッチするのか。映画凡人伊達さんが今立ち上がる月刊映画辞表、メンヘラムービーウォッチメン。
これ何やってるか分かりますか。
ん、
だって歌丸さんざん語ったじゃないですか、
はい、
さっき、
はい、
ウィーケンドシャッフルさんざん語ったじゃないですか、
はい、
知らないですか、
うん、
ムービーウォッチメン。
知らない。
をそのままなんかその口調で書いてるっていうので、僕はもう読みたくないんで。
はい。ここから5分間は配信されているメンヘラ映画を映画ウォッチ凡人こと私、伊達さんが毎月自腹でウキウキウォッチング、その監視結果を報告するという映画評論コーナーです。今夜扱うのは私の一存で決まったこの映画、マジカルガール。
もうちゃんと歌丸っぽく読んでください。
ということで、この映画をもう見たよというリスナーの皆様、ウォッチメンの、
それが今にさんの、
からの監視報告。
今にさんの歌丸口調なんですか。
メールの量
ちゃんとや
ゼロ、
ちゃんとやってください。
やってみて、じゃあ試しに。
やだよ。
ありがとうございます。
絶対だから。
賛否の比率は、さ、3、0、非も0、ということでございます。
だから、マイナスにマイナスを掛け合わせればプラスになるかなと思って、
うん、
今井さんに読んでもらってるんです。
そうなんだ、はい。マジカルガール、私もネットフリックスで一回見てまいりました。スペインの映画監督、カルロス・ベルムトさん。長編は2作目とのことですが、永山陽子さんの春はサラサラの流れる冒頭からもわかる通り、ただものではないセンスの持ち主。物語は一組の親子が中心になっておりまして、まず娘のアリシア。この子は12歳くらいで白血病で余命いくばくもない。そしてその貧しい父親、ルイス。アリシアは日本の魔法少女アニメ、魔法少女ユキコに憧れている。ルイスはそのコスチュームを娘に着せてやりたいと願うが、約90万円という価格をネットで見て、愕然とする。といったところは、まあ、当コーナーではひとまず関係ありません。今回お話し、長いね、このメール。今回お話ししたいのは、第3の主人公とも言うべき立ち位置の妙齢の女性、バルバラ。精神を病んで薬を欠かすことができず、明示はされないが、どうせ夫と SM 関係にある。自称も匂わせている。
どうもね、どうも夫と。
どうも夫と SM 関係にある。はい、自称も匂わせている。 このバルバラがひょんなことからルイスと一夜の過ちを犯してしまうところで物語は回り始めます。夫にバラすとルイスに脅され、金を工面しなければならなくなったバルバラ。ここからの怒涛の展開はまさに私が言うところの舐めてた相手が実は超メンヘラ女だった。ことほどさようにメンヘラ女物語へと大胆にシフトチェンジするマジカルガール。もう一つ外せないメンヘラポイントがございます。おちんぽ騎士団ならぬおちんぽ騎士が登場するのです。ダミアンというその男は昔数学教師としてバラバラ教えていたけれども、彼女に対していけない思いを抱いていた。それとは別件で刑務所に入っており、それが出所してくるわけですね。そしたらバルバラが困っている、勝手に助けなければと。このダミアンという男がバルバラのためなら何でもできるという危険な男であり、映画にメンヘラ物語としての深みをもたらしていることは言うまでもありません。他、大胆な省略やバッサリ切断するようなシーンのつなぎや怖さを生む編集、魔法少女マドカマギカにも通底するような過酷な現実と純粋な願いが円環をなす物語構造など、言いたいことはあるのですが時間がない。というわけで、ヨーロッパ映画ならではの陰鬱にしてドロリと濃厚なメンヘラを楽しめるマジカルガール、ぜひネットフリでウォッチしてみてください。
全然歌丸っぽくないじゃないですか。
普通に読み上げただけですよ。
いや、せっかくさ、
うん、
歌丸のムービーウォッチ面帳に書いてくれてるのにさ、
うん、
見たことないんですか、
うん、
あ、聞いたことないんですか。
ないない。
それでよくあんだけ語れますね。
語ってないでしょ、誰は。
だって。
あ、そう。面白そうじゃないですか、その映画。
まあ、いや、町山智博さんが勧めてましたよね、昔。結構前に。
マジカルガーね、見てみます。
はい。ただ、ね、ただもうね、分かってないのがね、この伊達さん。
どうして？
ながら見映画のことを分かってないのが、
うん、
これね、吹き替えがないんですよ。
ああ、そうなんだ。
はい。洗い物してるときに、吹き替えなしで、どうやって見れますか？だって見てないんだよ、画面を。
うん。
どうやって映画の筋がわかるんですか？なめんな。映画をなめるな。
英語わかるんじゃないの？
スペイン語です。
スペイン語わかるんじゃないの？
こいつが？
うん。こいつっていう。
そんな頭良さ。いや、ちょっと言い過ぎましたけど。
そうだよ。
いや、伊達さんね。
会ったこともない人に、こいつってどういうこと？
いや、なんかね、いきなり始まるんですよ。これ、あれ？これ読んだっけ？
だって、
前。だから前も読んだよね、なんか。あれ？あ、これ読んでないか。
うん。
なんかね、何の前置きもなしに、メールが始まるんですよ。
うん、だって、君がそういういらない前置きいらないって言うじゃん、いつも。
うん。
だからでしょ。
で？
ん？
もうなんか雑誌読み出しましたけど、もうラジオ撮る気ないです
か？あ、そんなことないですよ。
はい。
うん、はい。
っていう感じですね。
まあ、今にはちょっと弾が尽きたかな。
うん。
あとはもう映画館で最近見た面白いやつぐらいか
な。エンドレスフィアーは？
知らない。
これね、俺もタイトルだけメモにしてあってね、どういう。
思い出せないっていうのもポイントだよね。ながら見映画のね。
いや、これはね、悪くなかった気がするんだよな、エンドレスフィアーは。ちょっと待って、今、エンドレスフィアーのネタバレあらすじと、結末の感想っていう。
それ読み返せないと思い出せない。
ね、あれ、なんだこ、ネット繋がってないのこ。
繋がってるよ。
監禁された女性、そんなにいたっけ？え？
じゃ違うやつじゃない？
麻薬の売人であり中毒者だったリンダは刑務所にいます。あ、そうだね、刑務所にいた。で、そうです。そこに、なんだ、あの、監査役、監視役みたいな、後見人、迷惑かかんないけど、かなんかが話を聞きに来るんだ。
ほうほう。
で、どういうことがあったのみたいな、なんか事件があったんだろうなっていうことになって、で、さあ、お疲れ様でした。うん。で、その、リンダって女の人、主人公なんだけど、子供もいるんだけど、まあ、さっき今井さんが言ったような、会津若松のね、人みたいな、
うん、
まあ、そこ風俗とかやってんのかな、
うん、
とか、麻薬の密売とか、手伝ったりとかして、まあ、ワーキングプア、シングルマザーの、そういうちょっと違法なことしてるようなお母さんで、若いお母さんで、で、それが、いきなり、おじさんに、さらわれるんですよ。夜道歩いたら。で、パッと目覚めたら野原っていうか、森の中のちょっとぽっかり空いた空間にいて、字幕さんに繋げられていて、 で周りを見ると空気穴みたいなのがいくつか出てて、でどうも4人ぐらい地下に埋められてるとっていうところから始まって、でそのおじさんが来て、どうも朝飯でも食いなよみたいな、
うん、
なって、なんでこんなことすんなよみたいな風になっていく、まあそうみたいな感じだけど、まあっていう話です。
面白そうじゃない
ですか。確かそんなに悪くなかったような気が。ただ僕もね、あの今聞いてお分かりの通り、
もううろ覚え、
うろ覚えで、でもいいんですけど、見て見る価値はあるっていう情報さえ与えられればリスナーはいいんですから、
うん、
あの、
うん、
90分は無駄じゃないみたいなね。
ね、
うん、うん、
なるほどね。
と、
まだあるの。
と
頑張って
一応メモしてるんで、ちゃんと見るようにしてるんですよ僕。
えらいね。
あ、これか。ウィジャビギニング見ました。
ウィ
ジャビギニング、
ウィジャビギニング、
はい、
ウィジャって
多分ウィジャっていう映画が前にあって、そのウィジャボードね、コックリさんですよ。
ああ、はいはい、
コックリさんの元にあったやつ、
ウィジャボードね、
をやってるうちに、なんか
馬付き系か、
そう、悪霊に取り憑かれてどうのこうので、若い者たちが何とか倒すっていうのは多分ウィジャっていうのがあったんですよ。
はいはい。
それが現代日本語名だと呪いを襲い殺すっていう、
ひどいタイトルつけたね。
多分そいつらが精神病院かなんかに昔ウィジャボードやってて同じような目にあったけど助かった人がいるみたいな、
うんうん、
けどまあ精神を患って病院にいるっていうおばさんだか女の人だかに話を聞きに行くシーンが多分あるんでしょう。
なるほど。
でその女の人の話、
なるほど、
がウィジャビギニング、
はいはい、
はい、
ちょっと人気のあったじゃあシリーズだったんですね。
一応ね、マイケル・ベイが制作。
あ、そうなんですか。まあ、名前貸しただけだろうけどね。
よ
くある。
ね、ウィジャー・ビギニングも、まあ、もちろんマイケル・ベイが、でもとはいえ名前貸しただけあって、
うんうん、
まあ、それこそ土底辺のクソホラーよりはマシですよ。
まあね、一応締めるとこは締めてくれてると。
ある程度は予算もね、
うん、
あるでしょうし、まあだから今言ったそのウィジャー、呪いを襲い殺すの方と、まあ、ほぼ、プロットは一緒ですよね。ウィジャーボードやってて、ただこれはあれか、家族の話なのかな。
うん、
お家でウィジャーボードをやってて、ごめんなさい、これも、ちょっと待って、今、あの、ウィジャービギニングの、感想とネタバレっていうサイト見てるんで。
君の感想を言ってくれ。
はい。あ、お父さん、あ、お父さんが死んじゃってるんですよ。母子家庭なんですよ、
はいはい。
で、お姉ちゃんと妹と母親だけで暮らしてるところで、で、そのお母さんは高齢術をして成り渡ってるんですよ。
うん、
だからもうスピリチュアル的な、まあ、霊を下ろして占いとか予言だったり、こういうの気をつけないよみたいな。あなたの亡くなったお母さんはこういうふうに言ってるわよみたいな、いた子みたいなね、ことをやって、ただまあそれは、あの本当に霊能力あるわけじゃなくて、その子供たちも協力して、あの物をポルターガイストに動かしたり、火を入れボッとやったりとかいうので、トリックで騙してやってるような偽霊能者で正義を立てるところで、その主人公の女の子が友達のようにウィジャーボードを発見して、でそれをやろうやろうってやってるところから、まあ悪霊が出てきてみたいな、そういう話です。悪くはない。
まあ、あんまり見たくはないかな。普通な感じだね、なんか。なんでムッとしてんの？
なんか人に言わせといて。上から、その
なんか。上から言ってないだけ。なんかだって、なんかね、ウィジャーボードってね。
でも、ウィジャーボードイコールダメっていうのよく意味わかんないですけど。
まあ、なんか、こっくりさんやったら呪われたよ、みたいな、うん。さ、そのまんまや。
いや別にそれはいいじゃん。別に。なんで、そんなきっかけなんか何だっていいんだから。
そうか。
え、なんだろ
う。なんかもうちょっと斜め上な感じから来てほしいな、みたいな。
別にきっかけはどうやっていいんですよ。その始まりはどうやっていいじゃん、別に。
そう？
うん。その後の展開は、ザ・リチュアルって言いました。
リチュアル？
はい。
見てないです。
イギリスのホラー映画ですね。吹き替えもあります。ネットフリックスです。
ちゃんと吹き替えもある。
はい。
はい。
あのですね、 これもね、あのパーフェクトルームと一緒で5人の男友達が飲み仲間みたいなねいて、で今日も朝まで飲み会そうぜみたいな感じでやってるうちにコンビニにその中の2人が入ったらコンビニ強盗にやっちゃって1人が殺されちゃうんですよ。
あら、まあ、
でもう1人っていうのは、まあ、助けられたかもしれないけど助ける勇気がなくて商品棚の奥に隠れてて、
ガタガタ震え
てね、でその人が殺されちゃうと。で、まあ、あいつの弔いのために山トレッキング、
うん、意味わかんない
。いや、多分なんかちゃんとそこはちゃんと、ごめんなさい、僕が悪いんですけど。
いや、
なんかトレッキングしてるんです。
あのさ、ディセントとかもそうだけどさ、はい、ディセントはさ、あの、主人公の女の人がさ、その1年前に、自分の旦那と子供がさ、交通事故でぐちゃぐちゃになって死んじゃって、はい、で、友達たちが、まあ1年ぐらい経ったし、あの子を元気づけるためにみんなで洞窟探検行こうとか言うじゃん、なんか。アメリカ
人。そういうことです。
あ、これイギリスか。
これイギリス。
どうなってんだな、こいつら、本当に。でもトレッキング行くんだ。勇気づけるために。
トレッキングのね、あの、そんなに本格的な山登りじゃないんですけど、うん、スウェーデンの森を抜けるハイキングの旅に、あの4人男で、男友達で、出かけると、なんか変な山小屋を見つけたりして、うん、そこにリチュアルって儀式ですよね。
うん、
あの英語で儀式じゃん。リチュアルって儀式じゃないですか。
はい、
なんか儀式の
跡
があるみたいなので、まあだからブレアウィッチっぽい感じですね。うん、プロットとしては。
なるほどね。
まあもちろん POV ではないんですけど、
そういう始まり方いいじゃないですか。だからさ、なんでそっちの方向にみたいな面白いよね、なんかね。さっきのさ、さっきの例えばウィジャーとかだとさ、
うん、
ウィジャー版でやったら呪われたみたいなさ、わ、
うん、
かりやすいけどさ、こういうなんか友達が強盗にあって励ますためにそのちょっと後にトレッキング行ったそこで儀式の発見するって、
その、まあ、ただ僕はこっちの方がクソ度は高いと思いますけど。
そうなんだ。
映画全体としては。
そうなんだ。
ちゃんとまあ。なんだかんだってウィジャービギニングがもちろん映画としてはなんだかんだまとまってはいますから。
なるほどね。
いやちょっと
な、ないわーって感じ
だ。まあやっぱりなんでしょうね、迷走しちゃってる感じですかね。いやいや別にまあひどくはないですよ、そりゃ、もっとひどいクソ映画たくさんありますけど、
うん、
まあまあねっていう感じですね、
うん、クソ映画多いからな、本当。こんな感じ？いっぱい見たね。
そうですね、これぐらいかな。
うん。
うん、あとほら、スイスアーミーマンとか見ましたけどね。
ああ。
あれはお金払ってね。
あれどうです
か？レンタルで。変な映画ですね。あのだからホラーとかコメディではないですよ。
うんうんうんうん、
あの完全にまあ。文芸というか、まあまあ、うん、その主人公の割と複雑な心情を描く映画です。
なるほど。
だからホラーとかコメディだと思って見ると、それこそ肩透かしを食らいますよ。
なるほど。
はい。
デッドマンみたいな感じ？
めちゃめちゃ似てるけど、
うん、
スイスアーミーマンっていうのは、ある男の人が無人島に漂流して、
うん、
もう、孤独で、助からない、もう死のってなってパッと浜辺を見るとダニエル・ラドクリフの死体が流れ着いてて、
うん、
あのハリー・ポッターの死体が流れ着いてて、
うん、
でわっと思っていたらその死体がプープーっておならしてるって、あれもしかしてこのおならを利用して海をジェットスキーみたいにできるんじゃないかと思ってブーって押したらブーってなってできる
万能ね。
でどんどんそこから死体と一緒にまあ無人島脱出して、で今度はまたどっかの多分まあ本土にはたどり着いたんだけど、いかんせん山みたいなところなんで、そこでまたあの人家を求めてさまらなきゃいけないと。でまあそこでもだんだんその死体がいろんなことで役立つと。スイスアーミーマンっていうのはスイスアーミーナイフっていうのは十徳ナイフのことですよね。
そうですね。
だから十徳男みたいなことですね、うん、ダニエル・ラドクリフの死体が例えばなんかこう口に硬いもの豆とかを入れてポンってやると 空気銃みたいにボンってリスクが殺せたりとか、とかあとあの手をパーンってやると火花が出て火を起こせたりとか、
面白い
っていうのが、ただそれだけ聞くと、まあ、バカ映画っぽいけど、まあ、それに、まあ、表面上そういう装った、
うん、
それとその男の人っていうのは、まあ、言ってみれば、まあ、すごい装飾系の引っ込み思案のダメな男の子で、
うん、
福光茂之みたいな人で、で、まあ、好きな女の人がいたんだけど告白もできないでみたいな、ちょっとバスに乗ってる時に隠し撮りして、それを iPhone の待ち受け画面にしてるみたいなのが、であと父親とすごい折り合いが悪くてみたいなのがだんだんそのなんていうの分かってきて、で そういうのがだんだん自分で自覚したりとか、それをまたそのダニエル・ラドクリフの死体相手にそれを演じたりとかね、
うん、
していくうちにだんだん、まあ、その死体がの能力がスキルアップしていくみたいな、
うんうん、
だ言ってみればその主眼はそのダメな男の人の、まあ、心情とかを掘り下げて描く方が主眼なんですよ。
なるほどね。
まあ、言ってみれば、まあ、文芸寄りな感じですよね、
うんうんうんうん、面白そうだね。
だから、
ながらみじゃないね、それは。
バカホラーだと思ってみると、あの
違います
、ね。完全に文芸、あの単館文芸映画みたいな感じです。
なるほどね。
そのデッドマンっていうの？
デッドマンはジム・ジャームシュの映画ですよね。
ああ、見たって気がするけど、大学の時だな。
で、全く内容覚えてないでしょ。
特に何も起こらない？
そう、特に何も起こらないけど、そのなんか自分の、なんか、中にこう入っていくみたいな感じはあるよね、なんかね、確かね。
でもあらすじあるんですよ。デッドマンのことは死人が出てくるの？
いや、もうなんか覚えてないけど、その。
じゃあなんで今そんな感じってたの？
その、なんか荒涼とした中をただ淡々とこうさ、その死体と一緒に歩いてってる感じがなんか、同じような印象を受けたなみたいな。あとあの、メルキアデス・エストラーダの三度の埋葬ってあの、トミリー・ジョーンズの後も死体と一緒にね、ずっと歩くっていうね。そうそうそう。まあ、そんな感じかな。
死体と旅するものっていうのは確かにありますね、考えてみたら。
うんうん、
まあ多分それに影響を受けてるんでしょうね、
うんうん、
スイス・アーミーマンも。
うんうん